圭介先生よろしくお願いいたします。はい、こんにちは。今日スペシャルバージョンです。
またスペシャルな日が来ちゃいましたね。
スペシャルなんです、はい、先生いろんなところで講義してるじゃないですか。
講演ね。
講義講演、
うんうん、
で対象となる方々が違うから、
ええ、
以前お話聞いた時に、ええ、そのいらっしゃった方の年齢層とか雰囲気とか見て話の内容変えるって言ってたでしょ。
変えますよ、もちろん。
すごいなと思って。
いや、そうじゃないと、なんていうの、
ね、でもテーマ決まってるでしょ。
いや、独演会になっちゃうでしょ、
うん、まあね。
そんな講義聞きたくないもん、みんなね。
わかんないですよ。
聞きたくないでしょ。僕だって聞きたくないし。
今年の春から先生もなさるそうで。
まあそうなっちゃう、成り行きでね。
成り行きで。まあでも母校でしょ。
そう、母校の客員教授になるんですけど、野生動物医学っていうのがようやくね、しっかりと獣医学の中に根ざして獣医師国家試験の中にも出るようになって、
うん、
っていうところもあるんで、決してこの獣医学の中のオプション的な教育じゃなくって、しっかりと気持ち引き締めて野生動物学をやってくださいねというお話になるかな、う
ん、たくさんいらっしゃって、それこそ今の先生のところにね、
たくさんね、
働きたいですって。
そう、毎年ね、あの募集があるときはたくさん応募してくださってるんですけど、私含め獣医師がなかなか手厳しいんですよね。まず応募の書類がもちろん履歴書はあり、作文小論文があって、面接もあってね、
はあ、そこで見極めるんですか。
面接
みんなでやるの、
まあ、僕と渡辺副代表とあと河野獣医っていう長いことでやってる獣医がいるんですが、うん、まあ、普通のねこうお話をしながらしっかりとご自身でやりたいことを聞き出すっていうのもそうなんですけど、例えばね、うちの仕事っていうのは外国の方の相手にもお話をしなきゃいけないんですよって言ったら、あちらも、あそうですか、英語とかってどうですかって言うと、頑張ってますって言ったら、はい、じゃあこっから英語で面接を進めますからねという涼やかな渡辺副代表の声に、質問も英語、答えるのも英語がしばし続き、それについてくる人は、もう頑張ってついてくる人は脈があるなみたいな、ね、
うん、
厳しい、いじめじゃないですよ、本当に
外国の、まあ、そうですけどね、
外国の方いきなり電話かかってきたり、
うん、
いきなり今一緒にやってるエジンバラ大学の学生さんが取ってきたり、
うん、
英語でプレゼンテーションなんていっぱいあるし、うん、だから喋れないとそれは困っちゃうとは思うんですが、なかなか限られた時間の中でねセレクトするっていうのは難しい。
しかも面接なんでドキドキしてるのに、
ドキドキしてるの、
それを英語でとか言われたらもう、うん、
でもね、すごい頑張り屋さん多いですよ。
あ、そう。だからきっとしがみついて残ることができるんですよ、
う
ん、
そう、だからうちのスタッフは
頑張り屋さん、みんなペラペラってことだよね。
いや、もうボディーランゲージで言っちゃう人もいます。だから今
でも通じればいいんですよ。あ、でも電話だったら通じない。
電話は通じないけど、
あ、
いや、でも来館者相手とかはね、なんかうまくやってますよ、ね、
そうだと思う、うん、その方が通じるかもしれないし、
全くゼロっていう人は義務教育でほら英語やってるんで、
まあ、それ置いといて、今日その話じゃなかったんですよ。なんでこんな話になっちゃった
の。何の話でしたっけ。
トークショーのお話ですよ。
トークショーやってきたんですよ、この前、
う
ん、
奇跡の子というね、
そう、単調の保護のね、保全の
HTV のドキュメンタリー映画、うん、初だったそうですね、ドキュメンタリー映画って。
そう、沼田監督ね、彼との付き合いは長くてね、
そう、そこ聞いた方が面白いんじゃないかなと思う。
2000年よりちょっと前ぐらいかな、いきなり連絡してきて、先生サハリンに行くそうですねみたいなね。
サハリンといえば、
サハリン開発の問題があって、大鷲の大繁殖地に石油開発やろうと、でこれはただことじゃないなって言って、現地を見に行って、そのパイプラインのルートとかをなんとか大鷲にとって影響のないように変えさせたり、10年以上やったんですね。で結果的に大鷲の調査をやり直させて、でパイプラインのルートも変えさせて、そういう時代があった
ね。それだけじゃないんですよ、
鉛もそうです ね、
ね、
鉛中毒の話も彼も一生懸命報道してくださってなんですが、まあ、その沼田監督が初めて映画を作るっていうんで、僕は映画には全く関わってないんですよ、
うん、 ですよね。
全く関わってないし鶴だし、そこで舞台挨拶してくれって無茶振りするわけですよ。
何話したんですか。
いや、拝見しました。でも農家の方がまずね、タンチョウと一緒に暮らしたい、タンチョウのいるところに自分もなりわいを立てたいという話を最初にしてきた人がいて、言うのは簡単ですよ。よくあるのはね、斉藤先生何とかしてください、環境省に取り次いでください、政治家に声を上げたいんですけど発信していただけませんか、これ多いんです。
あ、そう、
多い、すごく多いだけど、その農家の方がご自身でグループを作って何をしたらいいかっていうことを考えて、遊水地に鶴を呼ぼう、鶴を呼べるような環境を作ろうとやったんですよね。でもそれってすごいことでね、一番例えば鶴と一緒に暮らしたいって言ったら、誰か力のある先生に環境省とお話をしてもらって、鶴を長沼町に話してくださいと、持ってきてくださいっていう話になるかもしれない。
なんか本当の意味じゃないね。
でもそうじゃない、鶴に選ばせる、環境を作って待つ、いつ来るか分かんないけど待つ、そういうアプローチっていうのはね、あんまりないんですよね。じゃあ鶴を分散させることに何か意義があるかっていうと、今混戦地域にものすごい数増えちゃって、
そうそう、過密状態ですからね。
で万が一感染症、鳥インフルエンザみたいなのが流行っちゃったら、バタバタっとその地域的絶滅しちゃうかもしれないんで、分散させたい。分散ってもなかなか難しくって、サロベツなんかでも繁殖してるんですけども、それ同等に戻ってきちゃうんですよ。
あ、そうなんだ。
冬、じゃあどうやったら居ついてもらえるのかなって考えた時に、